恵み深い私たちの天の父よ、あなたは本当に慈しみ深くて、2022年を生きるように許してくださって、健康を与え、家族の支え手をくださり、教会も家族ですから兄弟姉妹も感謝します。遠く離れて礼拝している方々も、今はリモートを通して一つになれるので感謝します。神様、この年が本当に麗しく、天の父に喜ばれるお一人一人のかけがえのない歩みとなりますように。心に憂いのある方には新年の祝福をもって、それを晴れやかにしてくださって、打ちひしがれているところに光を与え、祝福の始まりとなりますように。体調すぐれず癒しを祈っている方々の祈りを引き上げて、まことの医者であるイエス様が豊かなねぎらいと、また回復の恵みをお与えください。新年に私たちに幻を示してくださって、あなたがくださる希望に向かってへこたれることなく、何度でも立ち上がって、それぞれが一歩でも半歩でも前進する一年としてください。このお祈りを皆様の心に合わせ、新年のお祈りとしてイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。皆さん、改めまして新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。皆さんは年末年始どのように過ごされたでしょうか。私は少し嬉しいこともあり、ちょっと悲しいというと大げさですが、それから面白いこともあり、一年って嬉しいこと、ちょっと悔しいこと、それからいや本当に生きてるって面白いな、さまざまなことがあるんじゃないかと思います。嬉しかったことは大したことないですから、皆さんあんまり一生懸命聞かないでくださいね。我が家に簡単なベッドがあるんですが、どこでもあるかもしれませんが、それをちょっとばらしまして別の階に運ぶという作業をできたんです。私、誰もいないところでやったとか言ったんですが、誰でもやるんですが、私あんまりそういう好きじゃないし、それから多分能力がないんですね。だけど吉戸先生ならこれ丁寧に一つ一つやって完璧組み立てるだろうってイメージしながら、さながら栗田先生になったような気持ちでやってみたらできたんですよ。そしていや私も能力ないと思ったけどできなくもないんだ、これ喜び。じゃあ次どんな悲しみが襲ってきたかというと、孫たちと一緒に年末の、ゲームみたいなのやったんですね。多分私ゲームの才能はゼロなんですね。そしてコテンパンに負けたんです。そして負けるとやっぱりいくらゲームでも悔しいですね。いやゲームの世界って残酷だなって思ったり、それから悔し紛れにつぶやいたんですね。負ける人がいるから勝つ人がいるんだとかって言ってですね。じゃあ面白かったことは何かというと、家内と最近スズメ見ないねっていつの頃からか、たまに来ると痩せてるねと。で哀れみ深い私たち夫婦は、じゃあ米ぬかでも巻いたらってことで巻いたんですね。で1羽来て5羽来て10羽来て結構来るようになったんですよ。で数日も経たないうちにどんどん太ってきてですね、これはフグじゃないかと思ったり風船じゃないかと思ったり、空に飛んでいく飛行機というよりはどっちかというとヘリコプターが重たい荷物積んでやっと飛んでる形になったんですね。で我が家の庭は、スズメのお宿というよりは、スズメの相撲部屋じゃないかなと思ったりしたんですね。人生は時々嬉しいことがあり、ちょっと悔しいこともあり、そして生きてるって面白いなと。そういえば年末の礼拝の時に栗田先生がいつまでも若くないという例え話に、あれズボンがあるところにないって話をしていました。でないないと思ったら自分が履いてたっていうね、 そういう話でしたが、思い当たるところ、年を重ねると多々ありますよ。自慢じゃないけれど、一回じゃないんです、これは。あれ、腕時計なくなったって。しょうがないから別の腕時計したら、腕をまくってみたら、2本してたり3本してたりね。サングラスがないって言って、あ、おかしいな、置いたはずなのにって、しょうがないから別のサングラスしたら、何かこの上の額に上げてて、もう一つしてたりしてですね。まあ、私たちは年を取ると、まあ、いろいろと、物忘れが出たり、しかし私は聖書は年を取るっていうのはしんどいことじゃないよって、素晴らしいことだよって、まあ今日聖書を出しませんけれども、箴言の16章31節という旧約聖書には、白髪は栄光の冠っていい言葉ですね。皆さん一緒に言いましょうか。白髪は栄光の冠、年輪みたいですよ。私これ建物をいくつか教会で作って勉強したんです。いい年の取り方ってあるよって。何も新車が5年10年経っていつまでもピカピカがいいんじゃないって。家もそうだって。ヨーロッパに行けば苔が生えてツタがずっと張って、いやーこれ100年200年の家で年輪で味わい深いなーって。我が家はちょっと白い壁なんですが、なんで鳥が飛んできてわざわざうちに糞をしていくかなって思ったりすることもあるんですが、いろんなシミもできて時々ぶつけた跡もあって、だけどああこれも歳月が流れていい年を取ったんだなって。皆さん、私たちは1年年を取りましたけど、悪いことじゃないばかりか、神様の目から見たら白髪は栄光の冠ですから、あなたは嬉しいことも悲しいことも悔しいことも面白いことも含めて、ありのままそのまま、よく生きたね、よく頑張ったね、天の神は味わいあるよ、なかなかの人生だねって。皆さん、今日は2022年度の御言葉に、エペソ人への手紙、エペソってトルコの西の端の方の聖書によく出てくる、私1回か2回行ったと思いますけれども、まあ、当時は大きい町だったんですが、そこに宛てられた手紙の一節、4章の1から5を選んで、飯にふさわしくって書いてあるので、そのまんまタイトルにしました。さあ、じゃあアウトラインちょっと戻っていただくと、今日お話しすることは、一つは飯という言葉、あんまり聖書を開かないと普通使わないですね。これはあなた呼ばれてますよというよりは招かれてますよって。招かざる客で招かれてないのに行くのはなかなかありえないですが、招かれてるんですから、これを光栄に思って生きたらいいですよって。許されたから今年私たち生きてるんです。自分で自分の心臓を動かしてるわけじゃなく、今年生きることを許すよって。どんな立場で、あなたはこの子の母として、これを証明、飯と聖書は言うんですが、適当にこの子の母になったんじゃない、適当にこの職業じゃない。この聖書の飯っていう言葉はなかなか味わい深くて、職業にも使われるんです。よく天職って日本では言いますが、自分ではあれよりこっちがいいと思ってただやったんだけどって、いやそうじゃないって。天の神があなたを必要として、例えば医療従事者に、教育関係に、農業は大事ですから、新たな時代の農業にあなたは召されているんですよって自覚があるのとないので、まるで違いますよ、一年の過ごし方があって。だから飯は大事です。だから召されて生きる。じゃあ飯を自覚したなら、ただ偶然やってるならばやめてもいいんですが、偶然じゃないと思ったなら、どっから始めたらいいですかっていうと、いかに成果を出すかって、先走りしないでって、見えるところから追いかけないで、足が空回りしてるからって。見えないものこそ永遠、見えないところが大事、一丁目一番地だから、内なる豊かさと書きました。例えば自分が愛情がどれくらい深くなったかって数量で表せないんですね。忍耐力がコロナの中で培われたかって、それは5グラムとか10グラムとか言えないんですよ。だけど私好きな言葉は、何にも咲かない寒い日には、例えば昨日みたいな、いてつくような、下に下へと根を伸ばせ、枝も伸びない、葉も茂らない、花も咲かない、なんだこんな人生って言うなって。大地の底深く、内面を豊かに、下に内に根を伸ばせ、やがて見てろって花が咲くって、 やがて見てろって、鳥も巣を作るような大木になるよって、そして最終的に内側を豊かにしていくと土壌が耕されますから、雰囲気が良くなりますから、その人の雰囲気が良くなったら人が寄ってきますよ。家庭に温かさが出たら一味違いますよ。教会をお互いに尊敬し合って、お互いに俺が上だとか言わないで身を低くしていれば、神様が働いて誰がタクトを振っているの、このハーモニーは何なのって、これが素晴らしい、これが美しい。一人で頑張ったって大したことない、たかが知れてるんですね。組み合わさった時にそこに麗しい味わいが醸し出ますよ、醸成されます。じゃあ前置きがちょっと長くなりましたが、それでは一節ご一緒に読みましょう。はい。さて主にある囚人の私は、あなた方は召されたその召にふさわしく歩みなさい。これ誰が書いたかっていうと、新約聖書の大半を書いたパウロという超有名な伝道者で、投獄されてそれでもこの使命は変わらないって言っているんですが、それはどこに言ったかというと、さっき話した今のトルコの西の端の方にあるエペソってすっごい困難な教会で、そこに困難なパウロがこれは飯なんだよって書いたんですね。ちょっと解説しますね。使徒の働きっていうところに、パウロ先生はキリスト教関係ない人だった、超エリートコースで、将来は国会議員兼裁判官というね、人も羨む道をひた走ってた。そしたら現在のシリアという国ですが、ダマスコっていう、そこの30キロぐらい離れたところに高株の丘っていうお椀ひっくり返したのとか、そこでまばゆい光に照らされて、太陽を見たらしばらく目が見えなくなるように3日間見えなくなって声が聞こえたって言います。不思議なことがあるもん、人生には。サウロサウロって、まあ、以前はサウロって言ったんですが、トゲのついた棒を、まあ、一生懸命蹴って何か楽しいかって、あなたにとって痛いことだって、意味深な言葉ですね。サウロは見栄を張って、パウロは誰よりも自分がトップをひた走ってると思ったんですが、心の空虚さ、これで人生だろうかって。彼はキリスト教をすごく憎んで超迫害していたんで、それで何か楽しいかって、本当は虚しいんじゃないかって、そんなことのための人生かって、あなたはどなたって言ったら、イエス・キリストだった。え、十字架で死んだんじゃないの、生きてるのって、本当復活あったのって、3日間目が見えないと、ね、静まって自分の人生を走馬灯のようにめくるめく整理したところ、彼の人生はそこから変わっていった。どういうふうに変わったかというと、あなたは召されているんだよって、召されて招待状を出されて、あなたの人生はそんなことのため、くだらないことのために命を費やすんじゃなくて、これからの人生は一味も二味も違うって。もちろん困難もあるけれど、それから彼は変わったんです。彼はユダヤ人でしたが、ユダヤ人に伝道し、海峡を越えてヨーロッパまで行って世界中に教会を作って、まるで人が違ったような後の半分の人生になっていった。これはパウロ一人に限ったことじゃなく、エペソの人たち、あなた方も一緒だよと書いたんですね。あなた方は召されたその召にふさわしく歩むんですよ。で、このエペソの教会ってどんな教会かお話しますね。これは交通の要所にあったんです。だから重要です。県庁所在地みたいなもんですね。そして神様の未来があった。これは黙示録に出てくるんですが、7つの教会って有名なんです。そのうちの筆頭がエペソで、スミルナとかフィラデルフィアとかサルデスとか、いろんな教会、あなた方の教会が開拓伝道していく未来があるので、こんなとこでしょぼくれてる場合じゃない。なんでしょぼくれるかっていうと、ここはすっごい別の宗教があって、アルテミスって、まあ、お乳がいっぱいついたギリシャ神話からひょこっと出てきたような偶像の女神で超有名。世界中から巡礼が来たから経済全部ぶら下がって、その小物が売れるわ売れるわで、これでみんな飯食ってるので、こんなとこでキリスト教が広がったら、おまんま食っていけないということで、すごい暴動が起こったですよ。ガイオとかアリスタルコっていう人は命も危なかった。で、パウロは追い出されて、 パウロ先生がいなくなってこの町の教会どうするのってしょぼくれていたら、そうじゃないでしょう、未来があるよ、あなたが召されたんだよ、だからあなた方は前進するべきだよって。さあ、じゃあエペソ書の1章の4節5節1丸を出していただくと、なのでこの手紙は1丸で、神様はあなたを召したんですよで溢れてるんです。じゃあ一緒に1の4読みましょう。はい。すなわち神は世界のもといが置かれる前からこの方にあって私たちを選び、傷のないものにしようとされたの。すごいこと書いてますね。あなたがキリストと結ばれたのはあなたが人生迷って悩んだから1年前からじゃないよって。で、お母さんのお腹にいる時からでもないよって。この世界が存在する前からあなたは知られていたっていうことなんです、いわば。そんな壮大なドラマの血の塵みたいなちっぽけな自分にさーっとね、ワープして、世界のもといが据えられる前から神様は地球を定め、日本国を作り、日本民族の時代がめくるめく変わって、そしてあなたに家族を作り、あなたが生まれて、そのあなたがある時こけて宣教師にふっと出会って、あなたはキリストにつながるように、ずっとその昔から、なんと深遠な神様の選びの世界ですかって考えたことありますかって。だったら目の前の少々の困難大したことないと、全然大したことないって。いや、五節も読みましょうか。五節、はい。神は御子の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。なんと温かい、お母さんの用水の世界のような、目の前の少々のトゲトゲしい困難をものともせずに、愛を持ってはるか昔から神様はあなたを愛していたって。神様の召し、招待状って温かいですよ。このことを息に感じて新年を過ごしたいですね。さあ、去年も随分ニュース流れてましたが、九州から召されてアフガニスタンに行ったお医者さん中村哲さん、テロリストに命奪われましたけど、葬儀には大統領も出席してですね、もともと昆虫が好きな人がクリスチャンになったことがきっかけで医者の道に転じ、もともと精神科だったけど精神科とか言ってる場合じゃないって、手術もするし何でもするって、最後は医学の道を捨てたわけじゃないけど、百の診療所よりもこの国では一つの水路が人を救うんだって言って、砂漠みたいなとこを緑にして、で、私去年だから新聞の一面記事で驚いたのは、そうだったのって、隣の国、言っていいかどうか知らないけど新聞に載ってるから、パキスタンがその上流で水路なんか作って水の道を変えられたんだ、この国に入ってくる水の量がとんでもないと、中村哲を、殺せというのか、そういう計画があるということを事前にアフガニスタンは掴んで、中村さんに危ないから、アフガニスタンにテロリストがあなたの命を狙ってるから、明らかだから帰ってくるなって言ったのに、で、私はなんで帰ったのって、多分その本にも書いてあるように召されたから、私は神に召されたから、召しを全うするのが命を燃やすことで、自分の命を慈しむこと以上に輝くことがある、人生は長い短いでもないと、どれぐらい神様の召しを息に感じて全うしたか。皆さん、そう考えるとお母さんの子育ても、私はこの子の母として選ばれたんだって思うか思わないかで全然違いますね。なんだかしんどいな、この職業っていうのも神様のお召しがあって、だから職業にも使う言葉ですから、あなたをこの職業に呼んだんだよ、社会に必要だから呼んだんだよと、これ点とつながって、コンセントをつなぐように息に感じて、その仕事をするかいやいやするか、奉仕もそうですよ。いざとなったら、じゃあやめたってするか、私は召されてやってるんだからね、全然違いますね。去年の暮れに、ヨーロッパに消えた侍たちという本を、1616年にお隣の宮城県、昔伊達藩と言いましたが、 伊達政宗っていう人はなかなか信州の気象に富んだ方で、信州を持たせて最後はイタリアのバチカンまでローマ法王に26人ですか使わした。4年かかってメキシコ通って通訳の人を得て、ずっとスペイン国王にも会って、ポルトガル通ってフランス通って、ついにバチカンの法王にお会いすると。そして今の宮城県にたくさん教会を作りたいとかって信書もどうも渡したようですが、そこで4年経って餓死して亡くなった人もいるし、船旅はきついですね、少なくとも3人は船の中で亡くなったようですよ。そして帰らない人もいた。どうも推測では4人から8人、多分8人、ね、で途中でみんな洗礼受けてですね。そして帰らなかった人たちについてはこのように思ったようです。二度と祖国ふるさとの土を踏むことが叶わなくても、私たちはキリスト者として、当時はキリシタンというよりキリシタンとして立派にこの土地で生活していきましょうって。スペインのセビューリャっていう地域があるんですが、その近くのコリアって呼ばれている田舎町に、日本のことをジャポンって言ったりしますが、ハボンというね、ハボンという名前を、その土地の名前がついている日本人の姓っていうのもありますけどもね、ハボンっていう姓なんです。少なくともその本書いた時点で602人いると。どうも今から400年ほど前に4年間旅をして命がけで洗礼を受けて、ふるさとで生きるよりもここで日本人のキリスト者として使命を全うしましょうという人たちがどうも稲作を始めて、日本とほとんど同じ稲作作り、水田を作って、いまだにそれがね、多分そうかもしれないと思って私も読んだんですが、それ使命感を持ってスペインで日本人キリスト者と末裔として生きたのかなと思えば、日本に帰った人は帰ったら迫害の嵐ですよ。伊達政宗が亡くなったか、その息子の代になったらものすごい迫害の嵐で、だから宮城県にたくさん迫害で亡くなったキリシタンの跡があるじゃないですか。だけど帰る人は帰る人で、それを自分の使命、選び、飯と感じたんですよ。で、翻ってんじゃ私はどうかなって、54歳で被災して、被災って大げさですけど、ちょっと体重激痩せしたけど、54だから増えたり減ったりもあまり何のことなかったかもしれませんが、そして今5年かけてリーダーシップのバトンタッチを皆さんのお祈りと良き先生方に恵まれて、来年の3月で、教会は定年ってあるようなないようなですが、自分で定年って決めて一区切りと思って、じゃあこれで終わるのかでいろいろ考えていったときに、待てよ、ブーメランがブーッと東京系で U ターンして、宣教師が指さしたいわきの土地に落ちはしました。落ちはしたけど、ゲームじゃないけど出発点のスタート地点にまだ戻ってないから、やっぱりそこにつなげるとしたら私に少し飯があるかなと思って、ちょくちょく行って電気屋さん、水道屋さん、役場に行って、人この人、帰った人相談したりなんだりかんだりしてるところなんですけど、で去年の末びっくりしたですよ。地震で壊れかけた家がほぼほぼなくなってるんです。そして突然現した、私は戦艦みたいだなと思った。前は町道に隠れていたので、割とひっそりと立ってたんです。大野チャペルって割と巨大な教会だなこれと思って、突然ブワーッと姿表したように、その時思ったんですよ。皆さんによくお話ししたのは、この教会を命がけで作った宣教師はやがてこの教会いわきでも伝道するって言った話は、伝え聞いた話は何度もしましたよ。その前の話です。その前あんまり話してないです。高橋さんっていう人が、これまた聞きですからね、私も教会の記念誌には書きましたけれど、大熊町だったと思います。その人は一家破産離散してアメリカに借金取りで逃げて、苦労して大の大人が小学校から入って英語勉強して、ふるさとに戻ってきて、ふるさと再生のために戦後の日本、この大熊町を立て直すには、一つは文化人を育てると、もう一つはアメリカで見たチャペルを中心とした町づくり、テキサスでもどこでも信仰の国ですから、まずチャペルを作り、隣に学校ができ、隣に役場ができ、 だ同心円のようにチャペルを中心にどんどんどんどんできていく。で私はそこでウォルナットバレー、クルミ谷と呼ばれているところが大熊町にあって、私どこか行ったことないんですけど、そこに住んでいたらしいんです。その高橋さんが誰かいないか宣教師って、その時フランク・ホレチェクという先生が私行きますって来た、その始まりの始まりの土台のとこですね。だからそれを彷彿するように、昔の教会の写真皆さんにお見せしたことあるでしょ、村の小さい教会って。教会しかないんですよ。後からいやいやいろんな役場とか出てきたっていう印象ですね。今回震災で 10年11年経って、なんとかその時を再現したんじゃないか。結果的に教会は町のど真ん中にあって、もう亡くなった佐々木姉妹が言ってましたが、教会できたり役場とかいろんなものが変わり始めたって、最初の頃の話聞いたことあるんですが、それが一回チャラになってさら地になってもう一回リスタートするような、いや不思議だなって。エペソの教会よ、教会にも使命ってのがあるんですよ、飯ってのがあるんですよ、じゃあうちの教会もって。流浪の教会っていう本を海外で翻訳して出版していただくときに、勝手につけられた名前が奇跡の舞台として選ばれた教会だっていうタイトルだったって聞いて、なんでそんなタイトルつけたかなと思ったけど、翻訳した読んでいく方がそういう印象を持ったから、そういうタイトルつけたのかなと思った。選ばれたんだなって、あの土地もあの教会も、これからさらにめくるめく未来の物語が続くのかなって。さあ皆さん、召しは大事ですよ。召されたから今年生きるんです。皆さんも家庭で、職場で、教会で、神様からの使命を御所を大事に握りしめて生きていきましょう。じゃあ二節を読みましょうね。じゃあ神様の召しを息に感じて生きるならどこから始めますかって。結果を出そう、金メダルだ銀メダルだって、それやめなさいねって。見えるところからじゃなく、見えないところから聖書はいつも大事に大事にねって。じゃあ2節3節読みましょう。続けて、はい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の御霊による一致を熱心に保ちな。もう一回二節を出していただくと、皆さん、謙遜、柔和、寛容、それから忍耐、耐え忍ぶ、これ全然見えないものばっかりですよ。これが大事なんだって。畑でどんなに植えたって種まいたって、土壌を耕さなければ、雰囲気を良くしなければ人は寄ってこないし、居心地がいいと誰も感じないですよ。こっから始めましょうって。謙遜っていうのは心を下に置くっていうか、まあそんなイメージの2つのことも合体語なんですけど、今ちょっとうちに犬が来てるんです。可愛い犬なんですけど、犬は群れで生きるのでちょっと猫と違うようですが、上下関係で無益な争いをしない。だから服従を示すときはひっくり返るって聞いたことあるんですが、腹を示す、無防備に、私はあなたの下に服しますということを表すそうですね。まあ、家庭でも教会でも職場でもどこでも、俺様が俺様がって言うとちょっと醜いですね。絶対角突き合わせていい雰囲気にならないですよ。で、謙遜になれば柔和が来ます。柔和って優しいという意味ですが、皆さん怒りっぽいとかね、恐怖で縛るとかね、まあ、それは無理やり服従はするでしょうが居心地よくないですよ。だけど謙遜になれば柔和の世界が来ますよ。そして寛容、寛容と忍耐って似た言葉なんですけど、寛容っていうのは長いという言葉と心っていう魂とか命とかくっついてる言葉なんですが、皆さん短期って短い、気が短いより長い方がいいです。そうじゃなくて人も育てないですよ。皆さん自分の子供を見るとき、今日できないからお前は子供じゃないとか言わないでしょ。今日できないからもう一貫の終わりで何の希望もないって言わないでしょ。長い目で育てますよ。1年かけてチームを育て、3年後にはもしかしたら甲子園とか、良いコーチ監督は長い目で見ますよ。長い心で見ますよ。そうすれば人も育つじゃないですか。良い土壌になるじゃないですか。芽が出るじゃないですか。未来につながるじゃないですか。ちょっと似た言葉と言いましたが、互いに 耐え忍びとか忍耐っていう言葉は、これ上の方に上げてしまうというか持ち上げるという、いい日本語がありますよ。棚上げするって。あんまり問題ばっかり見せてカリカリカリカリすると神経がすり減ってピリピリしてくるから、いいことないからやめなさいって。でどうすればいいのって。委ねなさいって。で委ねるってもうちょっとピンとくるようにすれば、言えばどう言うんですかって。棚上げにしなさいって。あなた神様じゃないから。あなたが何でもかんでも解決すると思ったら地団駄踏んで悔しくなって、どっかでボッと火が出るから、火事になるから。もうそういうことをやめて、そもそもで。棚上げして、気長に待ったらって。皆さん、震災も一巻の終わりじゃないっていう、オーケストラも最後に確か花は咲くっていう歌をやってくださったと思いますが、確かにいい歌ですね。花は咲くって、こんな震災、津波に荒れて、ふるさとなくなって、花咲かないんじゃない、いや、花は咲くって。神様が決めた植物の法則から言えば、2年後かもしれないけど、桃栗3年かき8年かもしれないけど、やがて咲くから諦めないでって。私、これ正しいかどうか、吉田先生のお話に、お庭にある40年に1回しか咲かない花って、本当すごいなって、80年生きても2回は見れないな、1歳の時の記憶ないからなって思ったんですが、乳歳蘭とか言いましたか、40年に1回ですよ。なんでこんな土をこんなして占領している価値がないとかって切っちゃったら終わりですね。じーっと39年経って40年目に花が咲くっていうんですから、あの歌じゃないけど花は咲きますよ。どっから、見えないところから始めるならばやがて見てなさいって、時を見なさいって。1年後の今年の暮れにどうなってるか、私は神様に期待するって。いいんですかそれでって。いいんだそれでって。棚上げしていいんですかって。無理くりこじ開けなくていいって。傷が深くなるから。そうじゃなくて、神様への信頼は棚上げも大事だよ。そういえば以前日本でも話題になった、世界で一番貧しい国の貧しい大統領って、確かウルグアイのムヒカっていう大統領が、日本を評価してくださいって言ったら、日本はあんまり成長って結果を求めすぎるんじゃないかなって、本当に人間にとって大事なのはそういう見える成長じゃなくて幸せだと思うって。成長をベクトリーにすると人を裁いたり首切ったりするから人は育たないよって。そうじゃなくて幸せを求め、幸せって見えないから結果の数量を求めるんじゃなくて、そういえば子育ても大事なのは数字を見ないことだって。ああなるほど、一理あるなって。今標準がこれって、標準って誰かが作り上げた仮想世界じゃないって。そんなの、ね、自分は関係ないって。我が家の子供は我が家の子供なりに、先週より今週、私のベッド作りじゃないけどできないものができたってね、全く違った物差しが必要じゃないって。そういえば年末にちょっとね、玄関の工事してもらったんですよ。皆さん気づかないんですが、大雨になると玄関に水がちょっと溢れるんです。穴掘って浸透するはずがしないんですよ。そして何回も業者に来てもらって、結局1メーター20センチに水の層があると分かったんです。そこに40センチが足りない、もう一回やってって掘ってね、そこに砂利を入れて、で多分私見てないですが、ホースかなんかでジャーって入れてけど、今度ずーっと浸透するようになった。皆さん、私たちは見える上の方に結果がどうなった、1センチ伸びたかってあまりカリカリする必要ない。それも地の底に向かって深くね。私たちは教会来て聖書を読んでると、そういう方向に自然と慣れて言わなくても行くと思います。人と背を比べ方するんじゃなくて、自分の内面がどうかって神の光に言われなくても照らされますから。去年日本の戦争の関するいろんな番組の中で、中田義明という人だったと思いますが、その人はフィリピンに行ってて牧師さんになりたかった人で、もう亡くなってますけどね、 B 級戦犯って軍人じゃないんだけど残虐行為に加担したんじゃないかって裁判にかけられて、巣鴨の拘置所に入れられてた、不当の裁判だって最初は言ってたのが言わなくなったって。みんな自分を釈放してくれ、家庭が待ってるんだって、故郷に帰りたいって言うのに彼は言わなくなったって。なんで言わないの、不当の裁判なのにって。彼は将来牧師になりたいと思ってフィリピンの貧しい人を助けてたようですよ。 だから彼が投獄された時に彼を助けようと思ったフィリピン人もたくさん証言したらしいけど、日本人というだけで憎しみが燃え上がってましたから、まあ、あることないこと言う人もいたでしょうね。だけど自分の命を救ってくれと言わなくなったのはなぜかという番組でした。当時のキリスト教系の新聞に彼の心の奥底を切々と綴ったものを読んでいくと、こういうことだったようですね。じゃあ当時サンパブロ事件とかって起こったらしいですね。教会に人々を何百人だか閉じ込めて火つけて、スパイじゃないかという容疑で殺したという事件に彼は加担したんじゃないかという角で B 級戦犯になったんです。加担してないんですよ。だけど彼は考えるんです。静かに加担しはしなかったけど、じゃあ自分は罪がないだろうかって。確かに自分は貧しいフィリピン人を助けたりなんだりはしたけども、殺されたのはみんな中華系のフィリピン人だったんです。みんな日本に反逆するゲリラと通じてんじゃないかって、皆殺しだって日本語になっちゃったんですが、自分は傍観してたじゃないかって、やれやれとか火つけたりしなかったけど、助けようとしなかったじゃないかって、自分も同罪じゃないかって深く自分を見つめるようになるんですね。自分は罪なしとは言えないと。しかし恩赦になって彼は釈放されたということだったようですが、皆さん信仰を持っていれば、あの人はあそこが悪い、この人はあそこダメだ、あの人はああだこうだって言わなくなって、自分のここの醜いところをずっと示されてね、内面の豊かさをまずあなたが保ちなさい。人の見方も深い見方をするようになりなさい。冷たく人に接するんじゃなく温かく接するようになりなさい。嫌だなぁと思う人にも、かつてのようなあなたの接し方じゃないあなたになりなさいと、神様が一年をかけて私たちを指導してくださると思います。先ほどのハゼクラ・ツネナガはヨーロッパに行ってどこでもズーズー弁で長い話をしていたそうですが、どこ行っても好感持たれて、それは侍と将軍の風格があり、そして日本人のおしとやかな文化がなんとなく匂ってきて、礼儀正しい、すっごい魅力的で、スペインの国王のもとに彼は自ら洗礼を受けるんですけども、いわば彼の内面が東北のズーズー弁の仙台から、今で言ったら仙台立藩から来たものだけれども、なんと魅力ある人物かって、道が一枚一枚開かれていた。私たちもそうです。まずは内側から、内側の豊かさならみんな可能性がありますよ。じゃあ最後に、内側が豊かになって神様の飯を生きに感じて握りしめて生きるなら、最後はどこに行き着きますかって言ったら、チームプレーですよ。一つのハーモニーを奏でるようになるんですね。じゃあ最後の4節5節を読みましょうか。もう一つ一つ一つってずっと出てくる。読みましょう。はい。あなた方が召されたその飯の望みが、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。もうしつこいぐらいに一つが大事なんだって。一つになるときに神の栄光が、一人一人は大したことなくても、一つになったことが嬉しくて、だって普通一つになれないから。私あの人ちょっと嫌だからとか、あの人より私が上だからとか、謙遜の逆の気持ちがあって、自己中心がだんだんだんだん内側が変えられていくと、いつの間にか素敵なタクトのもとにハーモニーになってですね、まあ一つの体ってキリストの体、教会のことなんです。一つの御霊、一つの望み、希望、それから、一つの信仰、全部一つですよ。私は全然何も知らなかったんですが、本当のこと言うと、木管楽器の50層に来る人たち一人一人がず抜けた人で、日本のそういう世界をリードしている人だとかってちょっと耳にしたので、ちょっと物見湯さんって言ったら失礼ですけど、じゃあ私もせっかくうちの教会でやるからタダで聞けるしありがたいしと思って見に来たんですね。どの人が特に素晴らしいかなとかって、そんな変な目で最初見てたんですが、しかしみんな自己主張してるって感じがないんですよ。一つ一つの楽器の音色が他の楽器と違って、どっちが上とか下ないですよ。みんな違ってみんないい、みんな違ってユニークで、いや、ハーモニーっていいなって思ったんですね。で、私たまに言われて嬉しい言葉があるんですね。3人の牧師さん方仲良さそうですねって。そうですねが微妙だけど、 私仲いいと勝手に思ってるんだけど、ある程度個人的に聞いてみましょう。本当は腹にいつも座って仲悪かったっていうと困るんですが、少なくとも今まではいやみんな仲が良さそうに見えて、まあ見えるだけじゃなくて多分本当に仲いいと思うんですけど、まあ正義先生を見てると本当に愛が深くて優しくてとっても真似できないなと思い、義人先生は落ち着いてて結構何でもできてバランスがいいなと思い、じゃあ私は何だろうってそれ以外のものかなと思ったりしてるんですが、しかし一つになるというのは教会に与えられた、また家族に与えられた、家族も仲違いして背を向けて口きかないとか音信不通とかいうよりは一つが麗しいですね。教会も神の家族って言うんですよ。去年複数の方から聞きました。自分の実の子供親よりもやっぱり教会が自分の家族、そのそばにいたいっていう言葉を聞きましたけど、いい言葉だなって。なんか年賀状を紹介いただきましたけれども、私もイブレハすごいなと思って、この教会の完成度が高いなって、ここまで完璧になるかと思って、まあ例えば聖歌隊にしても一つのハーモニーのようにモニターに映りました。それからゴスペルにしても一つのハーモニーでした。さらに言えば音響 PA もパソコンも司会もお話も一つのハーモニーになってたと思うんですね。皆さん、私たちは今年最終的にはそれで内側が養われることによって超えた、壁超えた、ハードル超えた、より一つになった、その時に神の栄光が誰かの栄光じゃないんです、全体に現れる神の栄光ですよ。私テレビ見ませんでしたが、年末のいつもベートーベンの耳がほとんど聞こえない状態で作った喜び歓喜の歌ね、それは聞こえない中でダメだダメだって何回も原稿を書き直した跡があるって、そして最終的にだからダメだダメだと思って混沌とした中でできたっていう完成品がほとんど人生とパラレルになって、人生もダメだダメだダメだダメだ本当にダメだもうダメじゃないかと思ったら最終的に爆発してですよ、下がるほどに爆発は大きいんですよ。喜びの歌、私は野光エリムもそうだったように思いますよ。もう亡くなった一人の夫人が渾身の祈りでエリムが立つといいって、エリムとは言いませんでしたが当時は、そしてご家族の協力もあり、だけどどうやったらいいどうやったらいいと、ホテルではないし一般の食堂料に売り上げがいくらで人が来たら喜ぶってそういうとこでもないし、結果的に教会の福利厚生施設のように、いやーいい味わいだなって、まず教会の人が喜んで食事をし話し合い、家族も来て近隣や友人も来て、また旅人をもてなせって聖書にあるけど、いろんな旅人がゲストルームに泊まりよかったって、体調悪い人も入り、いや福利厚生のようなホテルでもないし単なる食堂でもないし、混沌とした中からどうなるのこれと思ったら、これをハーモニーとして作ったお方は神様だな。最後に、私はまあ来年新年度になったらちょっと充電期間を持ってふるさとの教会の扉を開けれないかなと、まあ目論んでいるというとちょっとあの表現の雰囲気が違いますけれども、ならないかなと願って祈っているところなんですけれども、その意味はと考えているんですね。地理的に歴史的に意味がありますよ。一つはここにいわきに教会が8年前だから誕生して、教会堂が建って、そして小高チャペルに灯火が灯り、相馬あたりと道路もつながって、しかしど真ん中にあった心臓部の教会の扉が開くって、地理的に100キロぐらいがずっと一つになれって言うけど、つながるという意味があるなって。だけどちょっと待てよ、それだけじゃないって。歴史的に過去現在未来がつながるんだと思った。私の頭の中に向こうの土地に行くと、すでに召されたあの方は私を育ててくれた、祈ってくれた、私の人生に、ね、投資してくれた方々たち、変な表現ですが兄弟姉妹たち、懐かしい方々の頭ぐるぐるぐるぐる出てくるんですよね。その方ともう天にいますけど、その方がもうできないけれど、そして現在と未来がありますよ。エペソ教会にも7つの教会を作る未来があるように、過去現在未来がつながるということかなと。さあ今日は2022年のお言葉として引用箇所2つ目忘れた、最後にここ読みましょうか。 コロサイ書の手紙にも、一人エペソの教会だけじゃないです、どの教会も内側を豊かにして、そして一つになっていく、それは召されたんですからねと。さあ、最終的には許し合って愛に結ばれた教会になりなさい。じゃあ続けて全部読んでお祈りしましょう。はい。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。アーメン。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日開いた聖書のお言葉、思い巡らしましょう。一つは神の招き、あなたは召されて生きています。父として、母として、その職場に、その地域に、その飯をどこまで進める一年にするでしょうか。二つ目は、そのために内面の豊かさを神様が育んでくださる。数量では測れないけど、心を耕して、やがて花が咲きます。素晴らしい一年に必ずなります。そして最終的にイエス・キリストの香りを放つ教会となる、お互いとなる、結びつきとなる、一致することを通し、さらなる神の栄光が現れるので、ワクワクしながら期待しましょう。ピアノを大きくしていただきます。この一年の祝福、大事な家族のため、大切な教会員のため、気になっている方のため、コロナが収まるため、医療従事者のため、また世界が平和であるように、その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、一年の初めのお祈りを束ねるようにして、ご一緒に捧げましょう。天皇お父様、今からお祈りの時を持ちます。神様が一人一人の祈りを引き上げてくださるので、ありがとうございます。私たちは一致します。あなたの栄光を期待します。私たちは内なる豊かさを育んでいただきます。謙虚になって、柔和になって、そして寛容に、そして忍耐深く、生きることができますように導いてください。そしてあなたが偉大なことをされることを最初に告白いたします。体調の悪い方、宇治原姉妹、どうぞ痛みを取り去ってください。抗がん剤治療をしている方々に、あなたの癒しの恵みをお与えください。天皇お父様、成人式を迎える兄弟姉妹を祝福してください。困難に直面している人の困難が祝福の始まりとなるようにお願いします。天皇お父様、コロナが収まるように、世界が平和であるように、どうぞ横田めぐみさん、他の方々も日本にお返しくださるようよろしくお願いします。それでは私の後に続いて、同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。天の父なる神様、新年を感謝します。神様が使命をくださって、一年を許してくださったので、喜んで生きていきます。あなたに期待します。私たちはへりくだった心で一つとなって待ち望みます。感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。